紙第2、3章の18節および次のページの4章の18節をお読みいたします。318ページです。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。司会をさせていただきます藤本と言います。ではご一緒に感謝したいと思います。
まあ、4週1年前に、まあ、東京の水の口の古い、まあ、図書館の中で若い、まあ、学生たちに、まあ、ちょっとドイツ語を教えたことがあります。まあ、その中の一人は、まあ、聖島志郎兄弟なんです。まあ、ただ文法、まあ、言葉だけを教えるのは面白くないだと思って、まあ、ドイツの簡単な歌もちょっとみんなに教えたんです。そして、まあ、聖島系はそれを今日まで暗記してるんです。ちょっともう初めて聞いた時びっくりしました。まあ内容は非常に簡単な言葉です。イエスの身元に来なさい。今直ちにイエスの身元に来なさい。そういう、まあ、簡単な歌なんですけども、最も大切なのではないでしょうか。まあ、人間にとって必要なのは、まあ、助けを求めることです。すなわちイエス様の身元に行くことなのではないでしょうか。それによってのみ人間は変えられるからです。まあ、今ちょっと確かめたんですけど、本人、まあ、いないんですけど、昨日見えたんですけど、西村正彦兄弟なんですけど、まあ、昨日、まあ、会った時本当に嬉しかったんです。彼もイエス様の御国に預かるようになり本当に変えられました。まあ、結婚して3番目の奥さんも考えられないほど悩みました。20何年間アルコール中毒者だったんです。まあ、何月だったかわからないけども、まあ、三月四月前だったと思うんですけど、初めて精神病院で会ったんです。もう怖い顔で、もう体大きいし、けどやっぱりちょっと恐ろしいと思ってたんです。けども彼は素直に、まあ、祈ったんです。結局もう全部めちゃくちゃですし、希望がないし、出るようになってもどうせダメだと。まあ、そういう気持ちだったんです。それから、まあ、2週間前に大塚チロ系の家庭集会で彼、まあ、退院されてから急に見えたんです。全く別人です。もう嬉しく嬉しくしょうがない。奥さんは幸せな家庭になった。と言ったのです。まあ、二人を連れてきた姉妹、まあ、昨日も見えたんですけど、彼女は、まあ、説明として一文章だけ言ったんです。イエス様は素敵。結局彼は頑張ったからじゃない、奥さんは忍耐したからじゃない、イエス様は素敵だから変えられたのです。まあ、同じ家庭集会の時、まあ、ちょっと大いに喜んでる子供ちょっと目立てたんです。どうしてそんなに元気かなと思って、もちろん分かってたんです。あの子供の母親は、まあ、何ヶ月前に、まあ、薬を飲んで死のうと思ったんです。もう真っ暗闇になってどうせダメだと、まあ、ちょっと見せて終わったんですけど、まあ、その後で会った時も全然顔を上げようとしないでした。向いただけで泣いて泣いて。 結局も私はもうおしまいですと。けど今度は喜んでる子供を見たとき、いや親もいるはずじゃないか、やっぱりいたんです。あの姉妹も本当にもう輝いた顔で、ただイエス様のおかげです、イエス様のおかげです、何回も言われました。イエス様の身元に行くとやっぱり変わります、喜びが湧いてきます。イエス様は人間の自由にしてくださるのです。今の読まれました箇所の中でパウロは主の栄光を反映させながら変えられていくと書いたのです。イエス様の身元に行くこととは結局イエス様を仰ぎ見ることです。お胸を覆って苦労している者は私のところに来なさい、休ませてあげます。結局イエス様の身元に行くとイエス様を知るようになります。そしてイエス様をよりよく知るためにイエス様についていく必要があります。だからイエス様はよく私についてきなさい、私と共に歩みなさい、そうすれば知らないうちに変えられるようになる。ダビデは彼らが主を仰ぎ見ると輝いたと言ったのです。主を仰ぎ見ると人間は確かに変わります。初代教会の初めての殉教者であるステパノは輝いた顔で死なれました。彼はどうして輝いたかと言いますと、聖書ははっきり彼は上を見て主なる神の右に座しておられるイエス様を見たと聖書は言っているのです。結局イエス様を仰ぎ見ると彼は輝いたのです。そして自分を石で殺そうとした人々のために彼は祈り始めました。どうか彼らの罪を許してください。ステパノは見事に変えられたのです。生まれつきの人間はそういう気持ちを知らない。彼はイエス様を仰ぎ見たからこそ超人間的な力を得るようになり、憎むべき人々のために祈ったのです。私たちが主の御言葉を我々のうちに働くことができるようにさせることこそが大切なのではないでしょうか。主の御言葉である聖書によって私たちの主は素晴らしい形でもって照らされます。つまり私たちは、七つの側面においてイエス様を見上げるということに光を投げかけてみたいと思います。まず最初にこの地中に送るイエス様のご生涯をちょっとだけ見てみたいと思います。イエス様の特徴とは一体どういうものなのでしょうか。普通考えられないことです。すなわちイエス様の人生の特徴とは低くなりたい、小さくなりたい、そういう切なる思いでした。イエス様だけが本当に意味で言えました。すなわち私は乳和で心へりくだったものであると。イエス様によって新しく作り変えられる者の生涯には乳和と謙遜がおのずから現れてきます。この乳和と謙遜は生まれつきのいかなる人間も決して持っていない。これは上から与えられなければならない。 次に第2番目の側面として、私たちは十字架につけられたイエス様を仰ぎ見るべきです。まさにイエス様が十字架で血潮を流してくださり、ご自分の命を捧げてくださったゆえに、私たちは今日次のように喜んで告白することができます。イエス様、あなたはすべての罪を担ってくださいました。そうでなかったならば私は絶望してしまったでしょう。主を正しく見上げるということは、ただイエス様のことだけに心を奪われて他のことを大切にしないことを意味します。そういう人々は次のように告白せざるを得ない。私はキリストと共に十字架につけられた、生きとるのはもはや私ではない、イエス様が私のうちに生きとられるのですと。救われることとは、ただイエス様を仰ぎ見ることです。ですから聖書の中でよく、私を仰ぎ見て救われよ、私を仰ぎ見る者は永遠の命を持つとイエス様ははっきり約束してくださったのです。新しく作り変えられることとは、ただ共に十字架につけられることによってのみ実現されます。私ではなく、イエス様だけが中心となり栄光を受けてもらいたい、この願いを持つ人は大いに祝福されます。第三に、私たちは復活なさった方としてのイエス様を見上げることが許されています。ぺちゃんこになった弟子たち、完全に絶望してしまった弟子たちは、復活なさったイエス様を見たとき、あるいは不安から心配から完全に解放されました。結果として我々の主は生きておられる、我々の主は悪魔を打ち破った、悪魔はもはや我々に対していかなる要求も権利も持っていない、そして我々は主と共によみがえらされたものとして新しい歩みをすることが許されている。初代教会の人々とは、復活なさった主イエス様を見ることによって変えられました。彼らは命がけてイエス様のことを紹介するようになり、ヨハネに除いて皆殉教の死を遂げるようになったのです。すべて目に見えるもの、時間とともに移り変わるもの、この世のものは私たちの心を満たさない、実に何者をももたらさないのです。イエス様を仰ぎ見ると人間は変わります。第4番目に、私たちは高く引き上げられ、栄光と誉れとの冠を与えられたお方としてイエス様を見上げることが許されています。イエス様はご自身の体なる教会の頭として、同時にまた私たちのための大祭司として、まあ弁護者でもあられ、生きておられます。ヒブル書の著者はよく、主はいつも生きておられ、私たちのことを心配して配慮をしているくださると強調したのです。イエス様は私たちのために死なれたこととは本当に考えられない素晴らしい事実です。けどそれだけではない。イエス様は私たち一人一人のために生きておられ、一秒一秒私たちのことを心配してくださるお方です。まあ、共に高く引き上げられたものとして、私たちはどのような事柄をも利用がすること